今日の御言葉は民数記の30章3節から16節までです。民数記30章3節から16節。もし女がまだ婚約していない乙女で父の家にいて主に誓願をし、あるいは物立ちをする場合、その父が彼女の誓願あるいは物立ちを聞いて、その父が彼女に何も言わなければ、彼女のすべての誓願は有効となる。彼女の者たちもすべて有効としなければならない。もし父がそれを聞いた日に彼女にそれを禁じるなら、彼女の誓願または者たちはすべて無効としなければならない。彼女の父が彼女に禁じるのであるから、死は彼女を許される。もし彼女が自分の誓願あるいは物立ちをするのに無資料に行ったことがまだその身にかかっているうちに嫁ぐ場合、夫がそれを聞いた日に彼女に何も言わなければ彼女の誓願は有効である。彼女の物立ちも有効でなければならない。もし彼女の夫がそれを聞いた日に彼女に禁じるなら、彼は彼女がかけている誓願や物立ちをするのに無資料に行ったことを破棄することになる。そして主は彼女を許される。やもめや離婚された女の誓願で物立ちをする者はすべて有効としなければならない。もし女が夫の家で誓願をし、あるいは誓って物立ちをする場合、夫がそれを聞いて彼女に何も言わず、しかも彼女に禁じないならば、彼女の誓願はすべて有効となる。彼女の物立ちもすべて有効としなければならない。もし夫がそのことを聞いた日にそれらを破棄してしまうなら、その誓願も物立ちも彼女の口から出たすべての言葉は無効としなければならない。彼女の夫がそれを破棄したので主は彼女を許される。すべての誓願も身を戒めるための者たちの誓いも皆、彼女の夫がそれを有効にすることができ、彼女の夫がそれを破棄することができる。もし夫が日々その妻に全く何も言わなければ、夫は彼女のすべての誓願あるいはすべての者たちを有効にする。彼がそれを聞いた日に彼女に何も言わなかったので、彼はそれを有効にしたのである。もし夫がそれを聞いて後それを破棄してしまうなら、夫が彼女の咎を負う。以上は主がモーセに命じられた掟であって、夫とその妻、父と父の家にいるまだ婚約していないその娘との間に関するものである。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、この今日の箇所では誓願のことについて、特に女性の誓願についての教え、その中にあるあなたの定められた権威構造、またあなたの定められた秩序を見ていきたいと思います。主よ、私たちが置かれている秩序、あなたが私たちを男あるいは女に作ってくださり、そして私たちの置かれている状況について、あなたが定められたその定め通りに従って歩むことの幸いを今日教えてください。そしてそのあなたの定められた秩序を破ることの 不幸を教えてください。この語るしもべの唇を清め、思いを整え、またこれを聞くすべての耳をあなたが今清めて、命を余すところなくいただくことができますように、どうかこれからの時を祝福してください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この民数記の30章は誓願についての御教えでした。それで前回の箇所は1節と2節だけ、それは、イスラエルの特に男性に対して語られたことで、2節のところで人がもし主に誓願をし、あるいは者たちをしようと誓いをするなら、そのことを破ってはならない、すべて自分の口から出た通りのことを実行しなければならないと。ですから誓願という、一つの重々しい決断をすること、それは主に対してすることであって、そしてその自分が成した誓願については、その全責任を、あなた自身で自分自身で負わなければならない。でもしその誓願を破ったのであれば、その人自身が、その罪とがを負う、それが、男性全てに対して語られていることですけども、でですね、女性の場合、責任は、その属する男性が負うことになっております。まだ婚約していない、ね、お父さんの元にいる女性、未婚の女性であれば、その父親が、その女性の頭であり、また結婚した場合は夫がその、女性の頭となっております。これは、想像の宮さんには、また想像のですね、それぞれの作られたものにはそれぞれ権威の秩序がありまして、でそれで、ある人は、男、ある人は女、ね、あるものは動物、ね、あるものはなんか鉱物とかそういう命のないもの、それら全ては主がですね、創造の宮座に従ってそれぞれを配置されたのであって、それぞれには秩序があります。で特に人間に関して、男性と女性に関しては、ね、新約の方でも、パウロはエペソビトへの手紙でですね、その、男と女に関する、あるいは妻と夫に関する、勧めが、エペソビトへの手紙の5章22節からのところにあります。主がですね、人を男と女とに作られた、それは神の似姿として作られた。でそれで、その妻に対しても夫に対して、主イエスキリストにあってどのようにその秩序だった生活をしていくか、それがこのエペソの5章22節からのところです。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻も全てのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。アーメン。この箇所では、ね、妻と夫、ちなみに日本語では妻夫と訳されているんですけども、これはですね、女と男とも訳することができます。 妻と女、これは同一の言葉であり、夫と男、これも同一の言葉です。ですから妻と夫に関して、また民数記の今日の箇所のように父親と娘に関して、まあ、そういうことでも当てはめることができます。でそれでこのエペソン5章には同時に妻と夫の他にですね、キリストと教会という、ね、人格的な交わりについても記されております。妻と夫の関係は教会とキリストの関係の雛形であり、また同じものとみなしていくものです。ですから妻が夫に従うことは教会がキリストに従うことと一緒です。主が、まあ、このようにして、定められたことは、私たち教会はキリストを頭としてキリストに従うべきです。教会はですからキリストという主人を抜きにしてあれこれするべきではありません。同様に妻も夫を、あるいはその属する男性、父親を除いてあれこれするべきではありません。なぜなら主がそのように定められて、ね、主は女性、妻を、ね、夫の保護のうちに守られ、囲われ、愛され、めでられるように、ね、主はそのように作られております。女性はですから男性にとって、ね、美しい宝石みたいな、ね、美しい飾り、またそれをめでるために、愛するために、そういうふうに作られております。例えば宝石箱と、その中にある真珠との、まあ、関係みたいなものですね。女性はその宝石箱の中で、それでしっかり守られ、囲われて、でそれでたまに宝石箱を開けて、それでそれを鑑賞して楽しんで、めでて、愛して、まあ、そういう感じですね。ですから宝石箱の中の真珠がですね、一人歩きして、でそれで夜中渡り歩いていたら傷つかれてしまったり、ね、ひどい目に遭ってしまったりしますね。真珠は、まあ、すぐに傷つきついてしまうものですけども、それと同じように女性もですね、その女性は男性のその囲いのうちに守られて、愛されて、めでられること、それが最も女性にとって幸いであるように、ね、真珠も宝石箱の中で囲われて、でそれでしかもガラスケースの中に、宝石箱の中に入れられて、飾られる。ですからガラスケースもあるように、宝石箱もあるように、その中に真珠もあるように、主はですね、それぞれに秩序を立てて、それぞれの場所を備えられ、今皆さんはこの横浜の地にいて、まあ、静岡から来ている方はこれから帰るんですけども、それぞれの置かれている場所に主がですね置かれて、主は一人一人を女性に、ある人は男性に、ある人は権威のうちのこの場所に、そういうふうにですね備えられている。ですから主から与えられているその権威構造のうちに、私たちがその役割、その分を、分を超えずに、その分の中でしっかりと与えられた役割を果たすのであれば、皆さん本当に幸いですが、しかし、ね、分を超えて、俺は真珠だけれどもね、剣を持って戦いに出るんだって、そんなこと、それは、ね、分を超えている、まあ、不幸になってしまう、傷を受けてしまう、まあ、そういう元になってしまいますね。まあ、ちょっと話がいろいろ飛んでしまったんですけども、つまり女性は男性の保護のうちに囲われて暮らすこと、それが幸いであり、そして男性はですね女性を、愛さなければならない。でしかもこれエペソの言葉はアガペの愛が使われております。もう自分を無にして使い尽くす、捧げ尽くす愛です。ですから男性諸君はですね、女性をそのようにして、キリストが教会を愛するように、キリストが教会に捧げ尽くされたように、そのように、ね、愛するということがここでは進められております。ですから男性も、まあ、大変ですね。とにかく主がこのように進められているのは教会とキリストの関係を表している。でそれで女性は男性を愛する、 男性は女性を守り愛する、そのようにして秩序を正しく生活することが進められております。で、まあ、今日の箇所では誓いについてですけれども、ですから女性がですね、男性の保護のうちで誓いをするした、その最も成功した例の一つが、あのサムエルを産んだハンナですね。ハンナは主の御前に誓いをしました。もしその私に男の子が生まれたら、その子の一生を主をあなたにお捧げいたします。その子の頭にカミソリを当てません。そんなにサムエル記第一の一章でハンナが子供が生まれないでペニンナにひどい目に遭わされた。でそれで主の前に、主の神殿の前に、唇を動かして声に出さない誓願の祈りを捧げました。誓いですね。そしてその誓いは、当然立法に従ってその旦那さんに、その日のうちに、伝えられたことでしょう。そして旦那さんは、そのハンナの誓いをその日のうちに、そのまま何も言わずに、OK を出したのでしょうね。だから、ハンナはその誓い通り、自分に男の子が生まれたらですね、そのままその子を主に誓願した通りに果たしました。で、旦那さんのエルカナはですね、そのハンナが男の子を産んだ後に、この子が血離れするまではどうか私のもとに留めておいてください、そういうふうに旦那さんに言ったところ、旦那さんはあなたの良いと思うようにしなさい、主のお言葉通りになるようにって言って、いい旦那さんですね。その通りに、本当に主を恐れる夫婦はこのようにしてですね、妻は夫に従って、そして夫の自分が誓ったことを旦那さんに告げて、でそれで旦那さんはその奥さんの誓ったことを了承して、でそれでなして、そして、きっと旦那さんはこのハンナがどういう信仰の持ち主であるか、それをちゃんと知っていたから、だからもし彼女に男の子が生まれたら確かにその誓願は果たされるだろう、そういうふうに踏んだんですね。でそれでハンナがその通り、自分に男の子が生まれたらその男の子をサムエルと名付けて、でそれで、その子の一生を主に実際にお捧げしたところ、主はですねハンナをさらに祝福して、もっとたくさん、ハンナは、3人の息子と2人の娘を産んだようです、その後に。ですから女性がですねこのように、自ら誓願をして自ら果たすと、サムエルのような素晴らしい預言者を生み、そしてさらに、その胎の身を祝福される。ですから本当に男も女もですね、主に誓願した通りに、主に、忠実に従えばこのような幸いを得るんです。で女性が、失敗した例といえば、もうアダムとエヴァの関係ですね。エヴァは、旦那さんに何も聞かずに善悪知る知識の実をそのまま食べてしまって、でそれで、全人類その呪いをもたらしてしまいました。だから女性は男性を頭として、そして、男性のこういう、誓願を捧げるにしても、男性にまずその許可を求めて、でそれで、そういう形が、このようにして出来上がったわけですね。ですから女性が男性を離れて何かをするとき、それは、主の御心に沿ってないことです。ただやもめとか離婚された女性、その、保護されるべき男性がいない場合は、その女性自身が男性のように、自ら誓願したことは自らの責任を全部負ってそれを果たさなくてはなりません。ただ女性が男性の保護下にある場合は、その保護下にある男性にその意見を求めてなさなくてはならない。ただし責任は全部男性の方が負ってくださいます。アダムとエヴァ のエヴァの犯した罪の責任はアダムにね負ってますね。アダムが罪を犯したからって聖書には書いてあります。エヴァが最初に罪を犯したんですけど、そのようには書いてないです。アダムが罪を犯したから。だから男性の保護下にある女性がしたこと、それは男性の側にその主導権があるんですけども、しかし同時に女性がなすことの責任も全部男性が負うことになります。だから男性は大変といえば大変です。女性からすれば男性の方に主導権がある、そのことに不満を覚えるかもしれないんですが、でも責任は男性の側にあるんですね。ですから、まあ、そこもまた、考慮に入れなくてはなりません。主は創造の初めに男と女とに作られました。そして、女性は男性に従うように、男性は女性を守り愛するように、そういうふうに定められました。そしてそれはこの民数記30章においても、この誓いの場面においても、婚約していない女性の場合、父親の配下にいる場合は、その父親が、そして、結婚して旦那さんがいる場合は、その旦那さんがその女性の主人となって、そしてその誓いをする場合は、その旦那さんあるいは、その父親のその了承を得て、それからということになります。でもし旦那さんがですね、その日のうちに、その、女性が立てた誓いについて何も申し立てしなければ、もうその誓い有効とされたということでなるんですけども、しかしもし、旦那さんが聞いた後に、ね、1日以上経ってからやっぱりその、誓いは、無効だということであれば、その責任はですね、女性ではなく男性の方が負います。このように男性と女性についてその権威構造を主はこの民数記においてもはっきりと示されております。皆さんはそれぞれ男性あるいは女性として生まれました。そして今この時代、この日本という国で、ある人は横浜、ある人は静岡、ある人は、まあ、それぞれの場所に主は配置されました。それには主の意図があります。それは皆さん一人一人に与えられている分があって、それを超えずその与えられた分の中でしっかりとですね、責任を果たして忠実に行動するのであれば、主はそのうちで本当に幸いで祝福を与えてくださいます。ただし分を超えて何かをなすのであれば、あのアダムとエヴァのあの時のように本当に不幸をもたらしてしまいます。そして誓いをするという時、それは軽々しく立てるものではありません。サウル王はね、前回のところで軽々しく誓いを立てたがゆえに、本当に多くの人々になんか苦しい思いをさせて、そして、あの仕事のパフォーマンスもすごい低下してしまいました。ですからもし主の御前に何か約束をするとき、新約では決して誓ってはなりません、それほどにあの主の御前に軽々しく誓い立ててはならないと、言われたほどですから、本当に言葉から出すこと、あるいは約束をすること、それについてはもう軽々しくするのではない、そのようにして、主に対しても、また人に対しても、秩序正しい生活をなして、そして主に栄光を返していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたは私たちを作り、あなたは自然界を作り、あるものには男性として、あるものには女性として、あるものは日本の国に、あるものは別の国に、そのようにしてあなたは私たちが住むべき場所を備えられ、また役割を与えられ、その境界線を定められました。私たちはその与えられた境界線のうちでしっかりとその役割を果たして、忠実にあなたに与えられた分を果たしていく私たちでありますように。 誓いを立てた場合はその分をしっかりと果たしたハンナは幸いと栄誉を受けました。しかし分を超えたエバは旦那さんにもその自分のその背きを伝染させて、そして全人類に不幸を招いてしまいました。主よ、私たちは与えられている権威に従い、与えられた秩序に従って、そして与えられた分を超えずあなたにあって忠実にこの日々を歩んでいくことができますように。どうか私たちのその日々日常をお守りください。そしてあなたにあって整えられた平和で尊厳に満ちた生涯を長く送ることができますように。どうかこの新しく始まった1週間をあなたの秩序のうちにしっかりと守って導いてください。どうか幸いな、そして秩序ある1週間でありますように。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。